司会を務めさせていただきます慶応義塾大学の大久保と申します。どうぞよろしくお願いします。このセッションでは時事信仰者説の起草者推定、明治24年10月から明治31年9月ということで、タイトルのもとですね、静岡県立大学の平山陽会にご報告をお願いいたします。
はい、わかりました、は
い、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。平山です。この発表はねもう何度もということなので、皆さん私がどういうことをやってるかよくご存知だと思うんですが、どういうふうなことなのかまず最初に説明しますと、これは科研費の研究で、要するに福沢諭吉の全集に載っていない、社説を、ホームページに、アップロードして、それをテキスト化して、そのテキストを、要するに、分析することで、その中に福沢自身が書いたものが、寄り出せるのではないかという、そういう目論見で進行しているものです。で、本来ならば今回で 3年目のその科研費の研究が終わる年次なので、全部をやった結果を発表しなければいけないんですが、残念ながら経理お金の点がね足りなくなってしまいまして、全部というわけにはいかなくなりました。昨年のね一応発表の時のスライドの資料がこの A4 版の小さな方です。この間に挟まってると思いますが、去年の分なのでご参考までにということですが、一番最後に書いてありますように280万円のうちで240万円が2年目で、終わりました。で残り40万円でじゃあ7年間やれるかといったらそれはなかなか難しいわけで、今年に入りまして私の個人研究費とそれから大学の方からのね特別研究費の方の枠がおりましたので、それで大体、80万円分の枠を確保しまして、基本的に今年度分として、現在まで、テキスト化されているのは大体670タイトルといいましょうかね、670ファイルというふうになりました。7月の末の段階でこちらを提出した時には470だったんですけども、大体1月に100ぐらいずつテキストが増えますので、それで今の段階では670というふうになっております。で、レジュメを見ながらの方が分かりやすいと思いますので、お読みし読みながらと言いましょうかね、説明 しながら進行していきたいと思います。まずですね、研究の現状、1882年の3月1日の時事新報の、創刊から1891年9月30日までは、ほぼ網羅的にテキスト化が終了し、2010年9月までに1424編の、テキストをアップロードしております。大体このあたりはつまり、全集を見るかそれとも、私の方のホームページを見るかによって、福沢以外の署名のものはさすがにちょっと取らないでおきますので、つまり無署名のものはほぼ時事新報については読めるようになったということです。で、これは一昨年と去年に一応抽出作業を行いまして、大体215編、福沢が、関与した、私は直筆ではないかというふうに、考えたものは215編に上っております。これが去年までの、経過です。で、1891年10月1日から、1898年9月30日まで、9月26日に、の措置になりますので、9月の末までで一応、もう福沢の、立案というのは無理であろうということで、これが一応加減というふうにしているんですが、テキスト化作業は現在進行中です。で、672編というふうになってますが、670編ぐらいです。やっておると。で、この7年間の、社説総数は約2200編です。で、現在の全集に入っているのが900編程度です。で、差し引き大体1300編ぐらいは、テキスト化しなければいけないんですが、そのうち約半数までしか出てないということですね。だから、要するに今回の発表でこれで中止したものが全てではないというそういうことなんです。で、どういうふうな形でその、福沢であるのかどうかを、確認するかということについても、何度も説明してますけれども、テキストをつまりまさにテキストファイルにしてしまいますと、一種、 記号化されるわけですよね。でそれを、福沢が使いがちな用語がどこに出てくるかということで、抽出するわけです。これはあの皆さんもよくご存じの通り、あの検索機能というのが今のコンピューターでは簡単にできますので、どこにどの用語が使われているかということがすぐに分かるんです。で、まあ、あの福沢5位というふうに称しまして、85位を、まあ、一応私がこれは福沢の用語ではないかなというふうに思って、それで、まあ、あのその用語がどこに出てくるかということをやるわけですが、まあ、どうでしょう、あのつまり他の人が全く使っていない証拠はないわけだから、これは当然疑問として出てくると思いますが、これはそもそもこの5位の選択自体、平山の任意って言いましょうかね、つまり私が勝手にやってるだけではないかという批判は当然出てくると思います。まあ、現にそういうふうな批判をしている人もおります。で、といって他のやり方というのも現在のところちょっと考えにくいので、まあ、このあたりは、信じる人は信じるであろう、そうでない人はそうでないだろうというふうになります。まあ、あの自らが身自らというのを書くのは珍しいだろうとかですね、からあの3つ目にあります恋願うの望みというのは、希望というんですけども、普通の希望じゃなく方々ということですけどもね、こんな書き方するのは福沢しかいないだろうというようなことで選んでるんですが、それじゃあ気の毒は他の人間は使わないだろうか、それはどうでしょうねっていうことはやっぱりあると思います。あのまあ、あの自分で自分でこう批判してしまえば、イチャモンはいくらでもつけられるだろうなというふうに思います。それからあの、一番上の自らのところに括弧41ってありますのは、慶応がホームページで、要するに署名著作については全部テキスト化してあって、そこで語彙検索ができるようになってるんです。つまり、元々の明治版福沢全集に載っている、文献についてはどこにどの語彙が出てくるか分かるので、そこでのその語彙の検索をすることで、あのつまり、福沢が使ったという証拠はあるということですね、これらの語彙をね。だからあの41回も出てるんですってことですね、つまりあのすでに明治版の全集の方にね。で、例えば3、5なんて2行目になりますが、これなんだろうと思うでしょ、まあ、これ後で説明しますが、まあ、非常に特徴的な部分もあるので、これが出てくれば福沢が関与した、少なくともその部分に手を入れたのではないかとまでの推測ができるのではないかというのが、私 の, あの、まあ試みの、まあ、あれですね、あのうん、まあ骨子なわけですね。例えばあの、今のこの福沢五位の4行目に直談って書いてありますよね。27回使用直談って書いて、これ値段って読むんですよ。で値段というのはあの普通は人弁つけますよね。でつけない直談というのが27回使ってて、語彙検索でその先ほどの慶応のホームページで調べてみますと、人弁のついての値段は1回も使っておりませんね、福沢は。珍しいこの表記を使っているわけで、これは福沢だけに限るのかどうかこれは分からないんですが、時事新報の方で私がその 今までこの、テキスト化した大体2000ファイルで調べてみると、直段と書いてあるものと人弁のついてる値段というものと2通りありますね。だからこれである種福沢が関与した可能性の問題なんですが、より分けられるのではないかというような、まあ、そういうことが推測できるということです。ちょっと見て、どうだろう、こんなのは誰でも使うんじゃないかというのも、あるかもしれないですね。それはまたあのおいおいどの程度説得力があるかという、まあ、その点はまた後の話です。で、2015年すいません、5位の出現状況というところを見まして、2015年10月10日現在672ファイル、そのうちこの85語彙のうちの5語が含んでいるものは2つ、4語含んでいるものは17、3語含んでいるのは49、2語含んでいるのは155、1語含んでいるのは249、1つも含んでいないのが200、だいたいそういうふうな、頻度になっております。で、これで、3つ以上含んでいるものを推定福沢直筆写説とみなすというんですが、なぜ3語なのか、これについても根拠は別に、私がそう思ったということですね。それはもうあります。だいたい 10% になります。で、あの、前回2回ともあの3語以上というふうな形でやって、毎回毎回だいたい全体のファイルの 10% ぐらいがより分けられるんですよ。で、これがあの2語とか1語とかっていうのを含めますと非常に多くなってしまいましてね、だいたいあの、まあ、大雑把に言って3語以上含まれているものが1割、2語含まれているのが2割、3語含まれているものが、1語含まれているものが3割、そしてあの0語のものが4割っていう、大体そういう比率になってるんです。あのこの3回やってみて分かったんですけれども、であの、 現在6000ぐらい、その福沢の社数、あ、福じゃなくて時事新報の社数6000ぐらいの中で、原稿が見つかってるのは約100なんですね。6000分の100しか見つかってない。で、その100で、この語彙を検索してみましたら、大体、2語ないし3語というのが、頻度の出現の、様子でした。で、1語も含まれてないものは1つしかありませんでした。だから1つも含まれてないものは福沢ではないということは、かなりな高いその、蓋然性で言うことができる。ではたくさん含まれていれば含まれていることは福沢なのか、これは難しいということですね。つまり、福沢直筆だと分かっているものでも2語しか含まれてないなら、2語以上全部福沢とみなすべきだということになるかもしれませんが、でも2語含まれているからといって、その部分だけ、つまり書き換えた数行のところだけ2語それが含まれているかもしれないし、そもそもその語彙選択が正しいかどうか、一体どうやって証明するのということにやっぱりなってしまいます。で、という言っていても仕方がないので、すみませんが、今度の、ややこうまだら模様になっていて抽出できたものというのが、この次の下の黒四角で書かれている24年から31年までというものです。で、網羅的と選択的というふうになってますが、どういうことかと言いますと、去年の段階で40万しか残ってなかったので、これで7年分やるために1月あたりだいたい3編ずつぐらい指定して担当者にお渡ししたんですよ。意味わかります？つまり一月分で再録されていないものというのは多分、20ぐらいあるんですが、多分ね、つまり、まあ、ちょっといろんなこうあれあると思いますけどもね、つまりこちらで勝手に指定したファイルという形で、まず最初にその最後までとりあえずやったことにしないといけないので40万円でできる範囲でやったんですね。で、全体的に言うと1万円で5ファイル作れるんですよ。作ってもらえるんです。1号1円という分かりやすい会計になっておりますので、したがって40万円残っているとなると200タイトルやれるってわけだ。で、それで200タイトル分をこの7年間にで、まあ、やってこう、まあ、これは福沢が完結してるんじゃないかなっていうのを1月あたり 4タイトルぐらいずつこう指定していって、まず最後までやったんですね。で、これが選択的っていう部分で、選択的な部分が去年の段階で終わったので、お金が先ほども言ったように80万円ぐらい、出現しましたので、家計費以外のお金で、今度は網羅的なものを続けようという形で続けたものが網羅的という部分なんです。したがって同じ人に、つまり前回指定した時には4ファイルしか頼んでないですけど、今度は全部やってくださいというふうに注文し直して、それで、少しずつ進めてるんですが、担当者7人いるんですが、人によって進み方が全然違うので、そのために早く進む人の場合にはどんどんその一月分が埋まっていくわけです。ところがゆっくりな人は少しずつしか埋まらないので、したがってその輪番制になって7人の人たちにこう、6、7、8、9とかっていうふうに順々に指定していくために、まだら模様になっているという、そういうことなんですね。で、優先して明治31年を優先してやろうというふうに思いまして、明治31年最後の年ですね。つまり発作で倒れる直前の時期までの9ヶ月間については網羅的っていうふうになってます。で、それから明治24年はその前に、もうすでに去年の段階で9月までは網羅的になってまして、で24年は、もう網羅的になってますが、25年は、まだ途中ということですね。だから3月以降、明治25年3月以降というのは選択的なので、これから後にまだ、他にこう抽出されるものがあるかもしれないということです。26年、27年、28年、29年は実はまだ終わってません。で、とりあえず見つかったものについて、ここにリストアップされているということです。だからまあちょっと、そういう意味で言うと、これで全てというわけではなくて、これからさらに、ちょうど半分ですので、この倍まで見つかるかどうかは分かりませんが、かなり増える予定であるということです。で、じゃあどういうものが選ばれるのかということですね。これ毎年やってますが、それが推定福沢直筆社説の紹介です。これ、ほぼ皆さん、というか多分全員ですよね、初めて読むことになったものです。この4つの、社説はね、全集にはもちろん載ってないわけです。現在もしこれを読もうとし、私 のホームページができるまでこの文章を読もうと思ったら、縮刷版になっているものをどっかの図書館で見るか、あるいはマイクロフィルム、さらに見つけにくいですね、で読む以外にはなかったんですよ。で、そうしたものの中で、 落ちてる、完全に要するに存在自体知られてないものです、この4編で。最後のものについては今こちらにもいらっしゃってる東大 の、 月谷先生がね指摘されてる、1898年5月4日付朝鮮独立の根本を養うべしというのがありますが、これだけは、千谷先生が紹介されましたが、残りの3編は全く誰も指摘したことがありません。百何十年間読まれてない、だから 今皆さん読んでるっていうんですごいなって、まあ、それは分かりませんけど、そういうものなんですね。でどれを選んでもいいと言えばいいんですが、1893年3月3日付 の、 伝染病研究所というのは今話題の北里研究所にまつわることなので、それでちょっと取り上げてみました。でなぜこれが取り上げられ、つまり、ピックアップされたかという根拠についてはタイトルの右側にある語彙がその証拠ということです。で、三五って何のかと思うでしょ。三五というのは普通人が言う場合には 4,5 人とかね、2,3 人とか言うじゃないですか。そうじゃなくて3、5人と必ず言うんですよ。福沢は 1,2,3,4,5,6,7,9 行目かな、8行目か、対古星以下3、5に3、5名の高速弟子にしてっていう、そう書いてあるんですね。これは珍しいだろうというんで、まあ、3、5というのを、いわばこう語彙を指定して、まあ、それ以外にも2つあるのでこれがピックアップされているということですね。まあ、福沢以外、福沢が一番熱心に、まあ、この伝染病研究所といいましょうか、北里研究所の方を支援しているんだから、彼が関与しなかったということはまず考えられないということです。で、まあ、これはちょっと、まあ、今の時期に合ったものとして選んだんですが、残りの3つにつきましては、結構重要なことです。何が重要かと言いますと、1894年8月2日、これは日清の戦争は分野の戦争なりの4日後に出てる社説なんですよ。で、日清の戦争はすごく悪名高くなってましてね、福沢ひどいやつだと清国を野蛮国扱いしてると言うんですが、今まで誰も読んだことのない8月2日付の支那人民を読んでみますと、選ばれた根拠はこの右の 5位です。で、まあ読んでみれば分かりますけども、なんとなく既視感があるでしょう。どっかで見たような文章だ、ダサオロにそっくりなんですよ。つまりこれ1894年8月2日で支那人民のこの部分を見ると、私には見える。で、これはどういうものかと言いますと、まあ、日清戦争開戦直後ということですが、まあ、日本が支那を、まあ、満清政府を滅ぼすわけではないだろうが、早晩西洋によって打ち倒されるだろうと。その時に支那の人民は亡国の民になってしまってユダヤ人みたいになっちゃうと。で、それはあまりにもかわいそうであって、かわいそうであり、それは彼ら自身にとっても良いことではない。で、一番最後に参りますように、一番最後の行を読めば大体わかりますが、我が輩は満身の政府とともにその人民を見限る者には、あらず、今より注意して亡国の民たるに至らざぬことをあえて勧告するところなりってわけですから、いや、辛亥革命のような革命をすれば助かるかもしれないけど、そのようにあなた方支那人民は自覚を高めなければいけませんよという内容です。で、それは落ちてるわけですね。で、その次のだって、植民地の経歴は無用ないですから、植民地なんていらないという社説です。1896年1月5日付で、実はこれから2ヶ月後ぐらいに台湾の騒動というのがありまして、台湾で武装蜂起した人民を、蜂起民をみんな殺すべきだっていう、そういうひどいやつが10編ぐらい載ってるんですが、それは前身に入ってるのに、これは落ちてるんですよ。植民地なんて必要ないというのは落ちてる。それから、最後のもの、これは私が調べた限りでは、その朝鮮に関する最後の言及なんですよ。福沢が関与した1898年5月4日付、朝鮮独立の根本を養うべしですから、この後に及んでも福沢は朝鮮の独立というものに期待をしているし、今はロシア派になっているかもしれないけれども、要するに朝鮮人たちもね、日本がやっている近代化というのの手本を見ればやっぱり同じような近代化をした方がいいというふうに自覚して、やがてそのように政府を改変するだろうというふうに言ってるんです。5月4日付です。これは月谷先生が重要視されてるね、ちょっとじゃあこの次です、まあ、一応これが紹介なんですが、4、最近の研究動向の連関を申しますと、まあ、私の福沢諭吉の真実以降は、まあ、無制限に信用することができなくなったので、方向性としては、 まあ、証拠があるものだけにするか、それともそうでないのも福沢考えと見なすかというふうになるんですが、特にあの2の場合というのは、ね、あまりに枠が広がりすぎるんですよ。福沢が全部関与するのは不可能だと思うので、絶対ありえないと思うし、福沢自身も最後の方は関与してないと言ってるので、福王辞典のところを読みますとね、それはおかしいということです。で、諭吉辞典というのと、それからデジタルでも福沢諭吉によって、地震放射数全体の研究というのは、まあ、非常にやりやすくなっているわけです。で、月谷先生は体感の方針という、その今のこの、根本を養うべしの4日前に出されている、その、論文を非常に重視されてますよね。で、これは増沢先生が授与されたということで知られるようになったんですよ。1892年だと思います。それより前には誰も言及してないですね。で、これはどうも石川自身が書いたもので 100% 石川だと私には見えます。というのは、顔面不霊という言葉が出てきまして、この顔面不霊は石川のものにしかないようなんですよ。福沢 の要するに署名著作の中には出てこない。はい、今2つ目、はい、分かりました。で、そうなりますと、その中に独立を腐食するなど断念しっていう一文があるんですね。だからこれでもう独立を諦めたんだと、独立させるのを諦めたんだという、そういうふうになってるんですが、こちらの方の根本を養うべしの方は逆になってますので、私が見るところ、これは反論として書かれたんじゃないかなということです。だから、今のその要するに時事新報論集とか、あるいは石川の時事福沢諭吉伝を見ても全然わからないだろうということです。つまり福沢の本当の姿というのは。で、私の見るところでは、福沢は全く最初から最後まで同じことばっかり言ってて、違う意見を述べているものが全身に入っているから違うように見えるんだというのが私の考えです。で、昭和版続福沢全集の時事論集への石川の社説再録は、あくまで1932年の価値式でなされたことに留意するべきである。たとえ福沢の社説であっても、時局にそぐわないものは跳ねられているというのが私の考えの中心です。以上です。すみません。
はい、どうもありがとうございました。